キリスト教会はキリストの恵みを受けるところであります。ところが場合によっては悪魔が活動することがあります。悪魔が活動することがあるというのは、教会が争いの場になるということです。教会が争いの場になる一つのパターンは、ある教会員が牧師を感情的に攻撃して、他の教会員がその攻撃する人を支持する場合です。そのような場合には、教会が内部で牧師攻撃派と牧師擁護派の2つの派に割れてしまいます。そのような状態になると、教会の空気は冷たいものとなり、キリストの福音を述べ伝える伝道の力も弱まってしまいます。キリストの福音を述べ伝える力が弱ってしまうのは、教会にとって誠に悲しいことです。しかし、それを喜ぶ者がいます。それはキリストによる救いを妨げようとする悪魔であります。聖書では悪魔はサタンと呼ばれます。サタンは神に反抗した天使で、目には見えませんが、神と人に敵対して活動をしています。そして神と人の関係を破壊し、人と人との関係を破壊しようとします。旧約聖書では、ヨブ記の冒頭にサタンが登場して、ヨブに様々な試練を与えて、神に背かせようとするのですが、それは失敗します。また新約聖書では、キリストが救い主としての公の活動を始めた時に、サタンはキリストを誘惑して父なる神に背かせようとしますが、それも失敗します。サタンはキリストの十二弟子の一人であるイスカリオテのユダの心に入って、キリストに背かせ、その結果キリストは十字架につけられて死にました。一時サタンの力が勝利したように見えましたが、キリストは死者の中から復活して天に昇られました。このようにして人類の罪を償う十字架の贖罪と、死を滅ぼす復活の命が実現して、キリストが勝利してサタンを敗北したのであります。しかし敗北してもなお、サタンは活動を続けています。キリストの十字架と復活によって、サタンの敗北は決定的となったのですが、それでも敗北した軍隊の残党がゲリラ戦を行うようにして、キリストの救いが人々に広まることを妨げようとしているのであります。そのサタンの活動は、キリストが最後の審判をして救いを完成される終わりの日まで続いていくことでしょう。コリントの教会に起こった事件も、サタンの働きによるものということができます。これまで何度もお話してまいりましたように、コリント教会には様々な対立がありました。とりわけ深刻でありましたのは、コリント教会のみだらなものの処分をめぐる対立でした。お金儲けや快楽を追求する人々の多いコリントという町に誕生したキリスト教会には、偶像礼拝やみだらな行いや党派争いなどの様々な問題がありました。とりわけクリスチャンでありながら、 みだらな行いを続けている信徒がいるということが深刻な問題でした。偶像礼拝とみだらな行いはしばしば結びつきますから、その信徒はギリシャ神話の神々の神殿に行って偶像礼拝もしていた可能性があります。そこでコリント教会の中のみだらなものを悔い改めさせるため、パウロは旅をしてコリント教会を訪問し、心を砕いて指導をしました。ところがみだらなものが悔い改めないで反抗しただけでなく、多くの信徒たちがみだらなものに同情してパウロの指導に従おうとしませんでした。そこでパウロはその頃滞在して伝道していたエフェソの町に戻り、エフェソからコリント教会の信徒たちに手紙を書いたのでした。2章の4節に、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした、とある通りです。この手紙は涙の手紙と呼ばれています。この涙の手紙は多くの信徒たちの心を動かして悔い改めへと導きました。そしてコリント教会の多くの信徒たちはみだらなものに罰を与えて悔い改めるように求めたのでした。そのことが今日の箇所の少し前の6節のところに、その人には多数の者から受けたあの罰で十分ですと書かれていることからわかります。あの罰というのはどのような罰だったのでしょうか。おそらく聖餐式に参加することをやめさせる売産の停止であったのでしょう。そしてパウロがあの罰で十分ですと述べているのですから、罰を受けたみだらなものも悔い改めたに違いありません。パウロは2章7節のところで、悔い改めたみだらなものが悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきですとコリント教会の信徒たちに勧めます。さらに8節では、ぜひともその人を愛するようにしてくださいと勧めています。これはただ感情的に愛するようにということではないでしょう。福音派の教会で用いられております新改訳聖書の新しい版で、その人へのあなた方の愛を確認することを勧めますと、この箇所が翻訳されていますように、その人を教会という共同体の中に復権させて、その人が教会の愛の中にあることを保証するような公式の行為を意味しているのでしょう。例えば罰を受けた人に対して、あなたは聖餐式に再び参加することができますというような宣言をすることです。それに続いて本日の歌詞の9節で、パウロは私が前に手紙を書いたのもあなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでしたと記します。この文だけ読みますと一体何のことかわからないかもしれません。私が前に手紙を書いたというのは、先ほどご説明しました涙の手紙という手紙のことです。その手紙の内容はみだらなものに同情をしていたコリント教会の信徒たちが悔い改めてみだらなものに罰を与えることを求めるものでした。 あなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでしたというのは、そのようなパウロの主張に対して従順に従うかどうかを試すためだったということです。パウロの指導に対して従順に従うかどうかを試すためと言いますと、抵抗を感じる方があるかもしれません。むしろこれは神様の御心に従順に従うかどうかということではないのかと反応する方もおられるかもしれません。確かに最終的には神様の御心に従順に従うかどうかということになりますでしょう。しかしそれはパウロの指導に従順であることによって神様の御心にも従順に従うということです。パウロの指導を抜きにして神様の御心に従順に従うということではないのです。この手紙の5章の20節のところでパウロは、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしていますと記しています。5章の20節のところです。神が私たちを通して進めをしておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしていますとあります。でそこで使者と翻訳されていますギリシャ語の言葉は、国の大使を意味する言葉です。英語の聖書では文字通り大使を意味するアンバサダーズと翻訳をされています。するとキリストから使わされた大使に逆らうことはキリストに逆らうことになります。またこの手紙の10章の4節のところを見ますと、パウロは私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって、要塞も破壊するに足りますと大胆に記しています。そしてその後の6節で、あなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができていますと述べています。10章の6節のところです。そこでパウロたちが罰する用意ができていますというのですから、この場合の従順や不従順というのは明らかにパウロたちに対する従順や不従順です。このように考えていますと、本日の箇所の9節のあなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでしたというのは、パウロの指導に対して従順であるかどうかを試すためであったということがわかります。でさらに細かいことですが、私が前に手紙を書いたのもという、もという言葉にはさらに吟味が必要です。これはギリシャ語の書いという言葉です。この言葉は確かに今私たちが読んでいる新教旧約聖書のように、私が前に手紙を書いたのもと翻訳をすることができます。しかし私が前に手紙を書いたのはあなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでもありましたと翻訳することもできるんです。 私が前に手紙を書いたのは、あなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでもありましたと翻訳することができます。どちらが良いのでしょうか。少し前の3節を見ますと、あのようなことを書いたのは、そちらに行って喜ばせてもらえるはずの人たちから悲しい思いをさせられたくなかったからですとありました。つまり前の涙の手紙という手紙を書いたのは、コリント教会を訪問することによって感情的な対立が激化してお互いに悲しい思いをしないためであったということです。また4節には、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらうためでしたとありました。つまり涙の手紙を書いたのは、信徒たちに対する溢れるほどの愛を知ってもらうためであったということなのです。そしてこれらの3節や4節で書かれている目的に加えて、涙の手紙を書いたのは、あなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでもありましたと、今日のところを読むことができるのです。現代の英語の聖書の中にもそのような意味で翻訳をしているものがあります。パウロは涙の手紙を書いた目的をすでに3節と4節で2つ挙げているのですから、今ご説明した方ように読む方が文脈によく合っています。そしてコリント教会の多くの信徒たちはパウロの期待に応えて、パウロの指導に従順に従い、悔い改めてみだらなものを罰しました。その従順な姿勢を持って、今度は悔い改めたみだらなものを許すようにとパウロは求めているのであります。それに続く実節には、あなた方が何かのことで許す相手は私も許します、私が何かのことで人を許したとすれば、キリストの前であなた方のために許したのですとあります。パウロは悔い改めたみだらなものを許す決意をしていました。そしてコリント教会の信徒たちとの姿勢と食い違いが生じないようにと願っていました。そこで、あなた方が何かのことで許す相手は私も許しますと書いたのです。また悔い改めたみだらなものを許すということは、パウロの単なる個人的な思いではなくて、パウロが聖霊によるキリストとの交わりの中でしたことでした。そこでキリストの前でと言っているのです。しかもそれはあなた方のために許したというのであります。あなた方のためというのは、コリント教会の信徒たちのためということです。これは一体どういうことでしょうか。それはパウロの指導に従ってみだらなものを罰したコリント教会の信徒たちが、悔い改めたみだらなものを許さないとすれば、コリント教会の中に深刻な分裂が起こる恐れがあるからです。注意深くこの手紙を読みますと、少し前の6節には、その人には 多数のものから受けたあの罰で十分ですというふうに書かれていました。多数のものから受けたあの罰ということは、少数の信徒たちは淫らなものに罰を与えることに賛成していなかったということになります。その少数がどれくらいの割合であったかは分かりません。しかし、もし悔い改めたにもかかわらず淫らなものを許さなければ罰を与えることに賛成していなかった少数の信徒たちは、罰を与えた多数の信徒たちを激しく攻撃することでしょう。そうすると、罰を与えた多数の信徒たちの中から、やっぱりあの罰は間違いだったと言って、考えを変える人が出るかもしれません。また、悔い改めた淫らな者本人も、悔い改めたこと自体が間違いだったと言って、再び頑なになるかもしれません。そうなると、コリントの教会は深刻な分裂の状態に陥ることになりますでしょう。コリント教会が深刻な分裂の状態に陥るならば、それは言うまでもなく、信徒たちにとって不幸なことです。パウロはそこまで考えて、キリストの前で、あなた方のために許したと述べているのであります。このように考えますと、11節のところで、私がそうするのはサタンにつけ込まれないためですと書いた意味がわかります。つまり、悔い改めた淫らなものを許すことによって、コリントの教会を深刻な分裂状態に陥れようとするサタンにつけ込まれないようにするということです。コリントの教会が深刻な分裂状態に陥れば、コリント教会の信徒たちとパウロの関係も再び悪化して、コリント教会はパウロの指導に従わなくなる恐れがあります。そして、悔い改めたはずの淫らな者も再びパウロに反抗するかもしれません。そうすると、キリストの救いを妨げようとするサタンの計画がまんまと成功することになります。パウロはキリストの救いを述べ伝えて、教会という共同体を立て上げる務めになった経験から、サタンがどのようにして教会を分裂させ、キリストの救いを妨げるかということをよく知っていました。それで、サタンのやり口は心得ているからですと付け加えているのです。コリントの信徒の手紙2について、優れた仲介書を書きましたマーレイ・ジェイ・ハリスという研究者は、このパウロの手紙の2章の5節から11節の箇所に教えられている信徒の訓練の順序を次のように簡潔にまとめています。まず、ある信徒によって問題のある行動が起こったとします。これが第一の段階です。すると次にそれに対して罰が与えられなければなりません。これが第二の段階です。そして問題を起こした信徒とその教会の他の信徒たちは悲しみを経験しなければなりません。これが第三の段階です。ところが、その悔しみによって悔い改めが生じます。これが第4の段階です。そして第5の段階として許しが与えられます。さらに第6の段階として、問題を起こした信徒が 教会の共同体の交わりに復帰させられるのであります。で、この一連の段階で大切な点が2つあります。一つは罰を与えて悲しみを経験させることなしに問題を起こした信徒を悔い改めさせようとするのは間違っているということです。例えば優しく寛大に見守っていればいつか分かって悔い改めてくれるだろうというのは聖書の教えとは違うということです。もう一つは悔い改めが明らかになってから問題を起こした信徒に許しを与えるということです。時間が経ったのだからいつまでも固いことを言ってないで許しましょうというのは聖書の教えではないということです。キリストがお話しになった放蕩息子の例え話を思い出してみてください。父親が放蕩息子を許して受け入れるのは息子が放蕩の結果惨めさを味わって悔い改めて立ち返ってきた時なのであります。悪魔は常に教会を分裂させてキリストの救いが広がるのを妨げようとしています。で、その悪魔につけ込まれないために聖書が教える順序に従って信徒を訓練することのできる教会になりたいと願います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は神様に逆らう根深い性質を持っています。サタンはそれを利用して私たちを神様に逆らわせ、またキリストが尊い犠牲をもって救い集めてくださった教会の共同体を分裂させて救いの技が広まることを妨げようと企んでいます。そのような企みに対して私たちが対抗し備えをすることができますように、サタンがさまざまな仕方で一人一人を誘惑し、また教会という共同体の歩みを分裂させようとするときに、私たちがイエス・キリストへの信仰によってキリストが私たちのためにかに大きな犠牲を払い、そしてそれによって私たちが救われたかということを尊い恵みとして一人一人が受け止め、そして日々悔い改めてこの救いを受けることができるようにさせてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。